おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月24日、金曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。本日は全国的に猛烈な暑さが予想されています。屋外でのフライトや点検作業を予定されている方は、機体の熱対策と、ご自身の水分補給にどうかお気をつけください。それでは今日の6本を見ていきましょう。まずは軍事防衛の話題です。ウクライナとロシアは7月23日前線後方の都市を狙って相互にドローン攻撃を交わし、双方で少なくとも8人が亡くなりました。ロシア南部では3歳の男の子を含む民間人が、ウクライナ中部でも食品企業の火災で3人が犠牲になっています。長距離ドローンが後方の民間、産業施設を打撃する光景が、もはや日常になりつつあります。軍事利用の是非とは別に、長距離運用や自律航法の技術が、この戦争で急速に磨かれている点は見過ごせません。国内で目視外飛行を広げていく上でも、飛行の事前周知や情報公開を丁寧に行う姿勢が、社会の理解を保つ鍵になりそうです。続いて、空飛ぶ車の話題です。愛知県豊田市のスカイドライブは、タイのバンコクエアウェイズなど現地3社と、事業化に向けた業務提携に合意したと発表しました。シラチャからパタヤ、あるいはバンコク中心部と空港を結ぶ航路などを検証し、2028年のサービス開始を目指します。電動で垂直に離着陸する eVTOL、いわゆる空飛ぶ車の実装は、国内の実証と海外の商用計画という2正面で各構図が鮮明になってきました。観光路線は需要が読みやすく、日本での形式証明作りがそのまま海外展開の信頼性を裏打ちする面もあります。3つ目も eVTOL です。ブラジルのエンブラエル系イブエアモビリティは、航空会社ムーブとの間で最大30機の eVTOL に関する意向書を締結しました。西アフリカの島国カーボベルデで、観光や島と島を結ぶ地域移動サービスへの活用を探ります。ただ、移行書は確定発注ではなく、需要の予約に近い段階です。とはいえ島国は、既存インフラの制約が大きい分、eVTOLの利点が行きやすい領域です。充電や整備といった地上インフラを地域規模でどう成立させるか。そこが、実装の可否を分ける現実的な論点になりそうです。4つ目は、機体、技術の話題です。ソフトウェア開発のフィックスターズは、ドローンメーカーのアトラックラボと、用途特化型ドローンの共同開発で連携すると発表しました。フィックスターズは映像解析やエッジ AI の技術を提供し、周辺環境の認識、異常検知、経路計画といったドローンの頭脳にあたる部分を担います。現場で聞いてくるのは、飛行性能そのものより、その場で判断できるソフトの成熟度です。通信が細い山間部や地下では、機体の上で認識と判断を完結させる、エッジ処理の降雪が、安全と効率を大きく左右します。国産の機体と国産の AI が組む座組にも注目です。5つ目は、測量、点検の分野から、テックファームが、狭い空間向けのドローンを使った、インフラ点検の事業に参入しました。使うのは、およそ20センチ四方で、直径50センチの配管の中も飛べる小型機、IBIS-2 です。取得した映像から設備の内部を高精細に3次元モデル化し、遠隔での状態把握を可能にします。初期は下水道の管路が対象で、将来はトンネルや発電設備へ広げ、3年で100セットの提供を目指します。GPS が届かない管の中では、機体の姿勢維持と照明、そして映像から寸法を再現する3次元化の精度が実用性を決めることになります。最後は物流です。ドローン配送のジップラインがアメリカ国内での事業を大きく加速させています。取扱店舗を13倍に拡大し、オースティンやクリーブランドで新たに運行を開始しました。目玉の一つが、クリーブランドクリニックと組んだ処方薬の家庭向けドローン配送です。テスラやウェイモ出身の幹部も相次いで招き入れ、規模拡大の体制を整えました。医療配送は、 速さがそのまま価値になる分、ドローンの強みが最もわかりやすく出る用途です。国内でも医療や離島の物流は本命視されており、日本の精度がどこまで追随できるかが問われます。本日は軍事 UAV から空飛ぶ車の海外展開、国産の自立飛行 AI、狭小空間の点検、そして医療配送まで6本をお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。